大津ディスカバリーコーナー、国際交流員マシュー・サイバート、ホームステイ。国際交流員マシュー・サイバートと大津町の皆さんとの交流を通して、いろいろな町の魅力を発見していくコーナーです。今回は特別編として、海外派遣事業ホームステイプログラム学習会の様子を報告します。町内中高生を対象に、姉妹都市であるアメリカネブラスカ州へのヘイスティングス市へ派遣する事業を行います。現地の文化習慣などをホームステイを通じて学びます。今回は中高生13人が7月26日に出発し、8月6日に帰国する予定です。当日までに英語の練習やアメリカの文化などを勉強する学習会を重ねるなどの準備を続けてきました。現地では工場や博物館などの見学に加え、文化交流として日本食を振る舞ったり、ダンスを披露したりします。帰国後の子どもたちの成長が楽しみですね。私がこのプログラムに参加するのは2回目です。ふるさとに帰るのは素直に楽しみです。大津町とヘイスティングズの姉妹都市関係は24年、さらにそれを深めるための仕事ができる私は幸せです。学習会の様子の写真が載っております。学校での取り組みなどをご紹介。毎月14日は大津町教育の日、英検検定料の一部を補助します。児童生徒の英語力向上を目指し、英語検定公益財団法人日本英語検定協会の検定料の一部を補助します。9補助額、学年目安の順にお知らせします。1級4,700円、大学上級程度。準一級3,800円、大学中級程度。2級2,700円、高校3年生。準2級2,400円、高校2年生。3級1,900円、中学3年生。4級1,300円、中学2年生。5級1,000円、中学1年生。大津町就学援助要項に規定する要保護者または準要保護者については検定料の全額。同一級であれば児童生徒1人当たり1年度につき1回、ただし1つの級に合格し、さらに上の級を受験する場合は年度内であっても補助対象とします。検定当日に欠席した場合は補助対象としません。対象者、小中学校に就学する児童生徒の保護者で町内に住所を有する人。申請期限、第1回検定6月実施分は8月30日金曜、それ以降の検定は随時お知らせします。必要書類、補助金交付申請書、補助金請求書、検定料領収書の写し、または受験票の写し、受験を確認できる書類、合否通知書の写しなど。申請書と請求書は町ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、役場学校教育課学務係、電話0962933349。大津町地域おこし協力隊、6月3日から着任している地域おこし協力隊の2人を取材しました。インタビューとともに紹介します。家入博信さん、町民の思いを形にします。やりたいこと、空き家対策として海外の人に住めるような空き家バンクや状況に応じて補修または解体も含めて所有者に提案していきたいです。大津町を選んだ理由、実 スは大津町で生まれ、18歳まで育ちました。たまたま前職で熊本に来た時に、地域おこし協力隊の話を聞き、興味を持ちました。町民の皆さんに一言、町民の思いを率直に受け形にしていきたいです。会話を大切にしたいので、気軽に声をかけてください。川野智文さん、皆さんの声が聞きたいです。やりたいこと、広告やイベントを誰に何を伝えたいかをはっきりさせたものに変えていきたいです。また、クリエイターが集まるシェアオフィスを作りたいです。大津町を選んだ理由、自然の中で子育てがしたいと妻の故郷である熊本に移住を決めました。職員や元地域おこし協力隊の人の熱意を感じ、大津町を選びました。町民の皆さんに一言、皆さんの声が聞きたいです。全世帯を訪問するくらいの気持ちで来ました。いろいろ教えてください。ワクワク子育て2、子育てイベントカレンダーで最新情報をゲットしよう。子育てカフェ月1回無料。子育てのことでどうしたらいいかわからないことなどお尋ねできます。日時8月29日木曜午後2時から4時。場所、まちづくり交流センター。協力、ペアレントプログラムネットワーク。無料、予約不要、お気軽に。駐車場は役場もご利用ください。役場子育て支援課、電話096-293-5981。子供が病気でも仕事を何日も休めない。漫画形式で載っております。熱は下がったけど仕事を何日も休めないし、養護児保育でも病気の子供はどこに預けたらいいの。養児保育。そんな時は養護児保育ひだまりを利用しよう。病気回復期の子供を一時的にお預かりします。おおむね10歳まで。事前登録、利用料、病院での受診などが必要です。大津町が連携している熊本市の幼児保育施設や近くでは、幼児保育室、アイアイ、熊本セントラル病院併設青空保育園内などがあります。問い合わせ先は、町ホームページか子育て支援課まで。利用方法は、直接施設にお問い合わせください。養護児保育日だまりのお問い合わせは、大津町子育て支援センター、電話096-294-9511。連載人権シリーズ、輝く人権、差別落書きを許さない。先月号で公共施設のトイレに差別落書きが発生したことをお伝えしました。差別落書きとは、特定の個人や地域を差別や偏見に基づき誹謗中傷する言葉を使った落書きで、しかも今回は連続して3件発生しており、悪質で卑劣な行為であり許されないものです。悪質な犯罪行為、差別落書きは差別表現により人の心を深く傷つけ人権を侵害するものです。そのため、場合によっては刑法の屈辱罪や名誉毀損罪で訴えられることもあります。また、落書き自体が犯罪行為であり、刑犯罪法や刑法の器物損壊罪、建造物等損壊罪の対象となる重大な犯罪行為です。差別意識を助長。差別落書きは当事者に精神的苦痛を与えるだけではなく、見た人が偏見や思い込みにより新たな差別意識を植え付けられたり、差別意識を助長したりする恐れもあります。自分自身のこととして考え、差別落書きは消してしまえばおしまいとか、自分には関係ないと考える人がいるかもしれません。しかし、落書きは消しても当事者の心には 消えない傷が残ります。一人一人が自分の問題として感じ取り、絶対に許されないという思いを持つことにより、正しい人権活動が身につき、差別落書きの根絶につながります。差別落書きを発見した場合は、万が一差別落書きを発見した場合は、役場人権推進課や公共施設の管理者にご連絡ください。今後町では差別落書きの対応マニュアルなどを作成し、発生した場合の対処について詳細に定めて対応したいと考えています。人権啓発福祉センター夏季講座、住んでよかったと実感できる人権と福祉の町づくりに向けて取り組んでおり、その一環としてセンター夏季講座を開催します。参加費無料。日時8月20日火曜午後7時から8時30分。場所、町人権啓発福祉センター大会議室。演題、あなたの身近に人権を考えるきっかけが。講師、人権バンド U、半貝菊雄さん。連載、人権シリーズ、輝く人権。差別落書きを許さない。先月号で公共施設のトイレに差別落書きが発生したことをお伝えしました。差別落書きとは、特定の個人や地域を差別や偏見に基づき誹謗中傷する言葉を使った落書きで、しかも今回は連続して3件発生しており、悪質で卑劣な行為であり許されないものです。悪質な犯罪行為、差別落書きは差別表現により人の心を深く傷つけ人権を侵害するものです。そのため場合によっては刑法の屈辱罪や名誉毀損罪で訴えられることもあります。また落書き自体が犯罪行為であり、刑犯罪法や刑法の器物損壊罪、建造物等損壊罪に対象となる重大な犯罪行為です。差別意識を助長。差別落書きは当事者に精神的苦痛を与えるだけではなく、見た人が偏見や思い込みにより新たな差別意識を植え付けられたり、差別意識を助長したりする恐れもあります。自分自身のこととして考える。差別落書きは消してしまえばおしまいとか、自分には関係ないと考える人がいるかもしれません。しかし落書きは消しても当事者の心には消えない傷が残ります。一人一人が自分の問題として感じ取り、絶対に許されないという思いを持つことにより、正しい人権活動が身につき、差別落書きの根絶につながります。差別落書きを発見した場合は、万が一差別落書きを発見した場合は、役場人権推進課や公共施設の管理者にご連絡ください。今後町では差別落書きの対応マニュアルなどを作成し、発生した場合の対処について詳細に定めて対応したいと考えています。人権啓発福祉センター夏季講座、住んでよかったと実感できる人権と福祉の町づくりに向けて取り組んでおり、その一環としてセンター夏季講座を開催します。参加費無料。日時8月20日火曜午後7時から8時30分。場所、町人権啓発福祉センター大会議室。演題、あなたの身近に人権を考えるきっかけが。講師、人権バンド U、半貝菊雄さん。連載、人権シリーズ、夏季15、きらめく人。大津町男女共同参画審議会、前委員、山本哲さん。私は子供の頃、約60年以上前は終戦後ですから、学校では男女平等教育が始まっていました。学校では教室の掃除なども 男子、女子関係なく、全員で楽しく協力してやっていました。ところが、そんな生徒たちも家に帰ると、周りの大人は全員、戦前の教育がすっかり身についています。終戦で世の中は変わったということは分かっていても、いきなり男女平等は命が受け付けません。男尊女卑が人々の心の隅に少しあったのでしょう。風呂に入る順番、家族に座る位置などに現れるのが一般的だったと思います。我が家の場合はその点、少しは持ち出したと思います。父が外によく出る人だったので、時代の変化は分かってくれて、私たち兄弟は割合平等に扱ってくれていました。そして戦後、74年、今や男女平等どころか、男女共同参画です。男女平等は当たり前。その上で、男女は各人の個性に基づいて、能力を十分に発揮できる機会を保障する。すごいですね。この男女共同参画基本法ができて、今年は20年。おかげで私の子供たちは、十分にこの恩恵に属しているようです。それぞれの家庭で仲良くやっているようです。ここまで来るのが学校教育、行政の努力、折を見ての啓発活動によるところが大きかったと思います。女性管理職、医学部への入学者選抜、女性議員誕生などに未だ差別が見受けられますが、心の中の問題は一朝一夕には変わりません。コツコツと日々、小さな身の回りのことから改めていけば、男女平等がしっかり根付いたように男女共同参画も今に当たり前になっていくと信じています。問い合わせ、役場人権推進課男女共同参画推進係、電話 096-293-7920。 環境区です。ゴミ捨てマナーを守りましょう。最近ゴミが回収されていないという相談が多くあります。お話を伺うと、ゴミ出しを午前8時30分以降に出されているケースが多く見受けられます。普段は何時頃に収集に来るからと思い込まず、いつ収集が来てもいいように午前8時30分までに出しましょう。またゴミ袋に入っていないゴミは収集されませんので、ゴミは指定のゴミ袋に入れてください。なお、ゴミ袋に入らないものは粗大ゴミの扱いになります。ゴミの分別がわからない場合は、ゴミカレンダーやゴミの開け方出し方の冊子を窓口で配布しているので、こちらを参考にされるか、環境保全課までお問い合わせください。家電4品目の処分、特定の粗大ゴミである家電4品目、エアコン、テレビ、洗濯機、乾燥機、冷蔵庫については、先の方法のいずれかを選択して処分を行ってください。家電小売店に依頼する。製品を買い替えする。家電小売店に引き取りを依頼する。買い替えでなく購入した小売業者が廃業した。遠方にある。または不明な場合も家電小売店に依頼できます。リサイクル料金、収集、運搬料金が必要です。粗大ゴミで処分する。ステッパー方式、月1回の粗大ゴミの日に収集依頼することができます。回収日の前日までに役場環境保全課に予約し、その後に郵便局でリサイクル券を購入し、お店でゴミステッカーを収集手数料分購入してください。直接搬入、環境美化センターなどの施設へ直接持ち込みで処分ができます。郵便局でリサイクル券を購入してから、処理料金を支払ってください。節水を心がけましょう。 水は私たちの生活に欠かすことのできない貴重な限りある資源です。熊本県の水道使用量平成28年度平均給水量は1人1日あたり331リットルで、九州各県の平均より15リットル、福岡県より51リットルも多く水を使っています。水に恵まれている熊本ですが、近年地下水の水位低下や流水の減少など、将来の地下水の存続が危ぶまれる状況も見られています。私たちが将来にわたって豊かな水の恩恵を受けていくためには、水を大切に使うことが必要です。ご家庭でできる節水で、節水を習慣にするために、蛇口はこまめに閉める、出しすぎない、お風呂での節水、シャワーはこまめに閉める、溜めすぎない、沸かしすぎない、残り湯を洗濯、掃除、洗車、植木の水やりなどに利用する、洗濯での節水、まとめ洗いをする、洗剤は適量にする、台所での節水、適切な水量で食器や野菜を洗う、洗剤は適量にため洗いをする、トイレでの節水、大小切り替えレバーの使い分け、必要以上に流さない、洗面所での節水、歯磨きにはコップを使う、洗顔には洗面器を使う。お問い合わせ、役場環境保全課、環境保全係、電話 096-293-3113。